こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、そして家事をしながら、ぜひお付き合いください。今日もナイスラン、お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、トラノモントラスモンチャンネル、そして匠岡田匠という個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信ランニングアプリライブランで生放送トレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティしております。今回もよろしくお願いします。ランラジは 116km 突入。3月のまあ上旬というところですからね。はい、今回はですね、先週走ってきました東京マラソンの感想をお話ししつつ、ちょっとね、この東京マラソンウィークでいろんな人の話を聞いてたら、東京マラソンを当てる、当選して走るための方法、これ絶対やった方がいいねっていうのを、なんかようやく今更知ることができたんで、それのご紹介をしていこうかななんて思っております。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダのスポンサードでお届けいたします。かけてますか、使ってますか、よろしくお願いします。そしてね、今回も、皆さんからいただいているランラジへのリクエスト、そしてハッシュタグランラジのご投稿をご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、収録しているのが3月の8日金曜日なんですよね。今実は名古屋に来ておりまして、久しぶりですね。明日が、まあ、というかこの週末に名古屋ウィメンズマラソン、あと名古屋シティね、ハーフマラソンがあるということで、その前日土曜日に旅するラントリップスタンド、サポーテッドバイグダー、みんなで名古屋を走って乾杯しちゃおうじゃないのというね、イベントがありまして、それで
名古屋上陸しております。
あと、まあ名古屋以外も静岡マラソンとか各地でね、大会もありますし、どうでしょうか、準備整ってますでしょうか。私、会社員、就職して、大学を出て就職をして、一番最初に、
じゃあ岡田君、
名古屋で配属が決まって、就職したもう翌月の5月にですね、名古屋配属が決まって、そこから3年半名古屋に住んでたんですよ。まあ、社会人である僕を育ててくれた、まあ、第二の故郷とでも言いますか、本当思い出深い場所でね。いや、なんかもう、まあ、12年ぐらい前だったんで、名古屋離れたのが、まあ、もうその頃に比べると名古屋はだいぶ、ね、駅前もでっかいビルがバンバンあの頃よりも建っちゃって、僕が働いてたのが栄とかね、久屋踊りっていう、まあ、いわゆる繁華街からほど近いビルなんですけど、テレビ塔という、まあ、東京タワーを白くしたような雑か、そういうものがあって、そのテレビ塔の横のね、近くのビルで働いてたんですけど、もうね、ほんのその辺、そこから50メートルぐらいの今宿に泊まってて、いやー、もう名古屋駅で新幹線降りてここまで来る道中とか、もうエモくてエモくてね、この12年間の間もちょこちょこ来てたんですけど、いやー、うわ、このセブンイレブンまだあるんだとか、うわ、この角の喫茶店、うわ、タバコ吸いに行ってたなみたいな、あと僕喫煙者だったんでね、あのあんかけパスタ屋さんはもうないのかとかね、うわ、このよく飲み来たバーまだあるみたいな、エモエモですねというね、まあ、名古屋で明日の朝みんなでグループランして、あのグダー仕様になったワーゲンバスとともにね、皆さんと過ごしていきたいと思います。YouTube も上がる、ラントリップチャンネルで上がっていきますので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。今週、まあ、東京マラソンを終えて、いや、なかなかのダメージがあったんですけどね、東京マラソンの翌日はライブランとかラントリップでつながる皆さんと、まあ、もちろんラジ聞いてくださってる皆さんと、リカバリーハイキングということで高尾山行って温泉入ってっていう、ね、いやいや、観光とは言ってもなかなかハードなね、2日目一緒にご一緒した皆様お疲れ様でした。で、今週ですよ、ちょっと一個皆様にね、ニュースというかインスタグラムとかでも投稿したし、 聞いてくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、憧れの場所 J-WAVE にね今週初めて行ったんですよ。 J-WAVE ってラジオ局ね、 81.3MHz、 何で行ったかっていうと、ラジオ CM の収録に行ったんですよね。3月6、7、8の3日間限定のラジオ CM だったんですが、お聞きいただいた方いらっしゃいますでしょうかね。戦場レストランシンフォニーっていうね、東京湾の日の出桟橋から出港する、レストランクルージングですね、それのラジオ CM でね、自分の声が初めて J-WAVE で流れて、初めて J-WAVE の六本木森タワーの33階のスタジオ行って、いや緊張したし興奮したし、いやドキドキしましたね。人生初体験ここで、いやなんか、ああついにここまで来たかっていう嬉しい気持ちと、またねここで喋りたいなっていう思いがね増しましたね。ハリーさんっていつもこの景色見てるんだ、すげえなー思いましたね。僕が喋ってる後ろ側で J-WAVE の平日の朝のステップ1っていうね看板番組が、サッシャさん、ノイハウスモナさんっていうナビゲーターの方が後ろで生放送してて、うわ後ろで生放送してる興奮するとかって思いながらいやドキドキした。でしかも今回のこのラジオのお仕事、ラジオ CM のお仕事をですね、たくみさんこれこういうお仕事あるんですけどやれますか、やってもらえませんか、お願いしてもいいですかって、インスタグラムの DM で問い合わせていただいたんですけど、なんとその方がランラジリスナーだっつーじゃないですか。もうほんとねランラジも聞いていただいて、ラントリップでもねつながってる方なんですけど、ありがとうございます。いやほんと走るランニングのご縁に感謝ということで、引き続き精進していきたいと思います。もうね、いろんなところでなんていうんですかね、僕のこういう思いとか声が届けられるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、ランラジのお知らせでございます。4月の1日も、ランラジオンラインオフ会夜の9時半からやっていきたいと思いますので、ぜひ Google カレンダーに入れておいてください。ランラジはですね、ゼッケン止め、非常に好評に、いろんなレースで皆さん使っていただきありがとうございます。ロンティーを作っているんですが苦戦してます苦戦をしております。はい、早くお披露目できるようにね。でもちょっとロンティーの季節過ぎそうですねこれね。大丈夫ですか、年間を通して来てくださいますか、よろしくお願いします。3月は、草加松原太鼓橋ロードレースがあさってですね MC でありまして、3月24日渋谷モテサンドウィメンズラン、3月31日福井さくらマラソン、新幹線開通ということで、あと5月の19日第50回記念 ANA 洞爺湖マラソン MC でいきます。ゲストにみやこちゃんですね。7月28日の日曜日は燃えれ沼 30K、はい、6号ベースさん主催の北海道マラソンに向けた30キロ走、これで MC をしていきます。で1ヶ月後ですね、8月25日は北海道マラソンですよ皆さん、開けといてください、真夏の大ランナー祭り。夏場にねフルマラソン1本入れておくとちゃんと距離踏めるし、夏の北海道最高ですよ。ベストが出るっていうわけじゃないと思いますけれども、旅行としてぜひ楽しんでください、よろしくお願いします。はい、いつもね前段が長くなっちゃうんですがこれぐらいにしておきましょうか。116キロ目、今回は東京マラソンの振り返りと、来年も東京マラソン出たいぜ、いや1回はなんとかね外れまくってるんです、そういう方もいると思うんで、東京マラソン出る方法出る方法っていうか 100% はないと思いますけどね、そんなお話をしていこうかなと思っております。どうでしょうか。まずですね、3月の3日、先週の日曜日に開催されました東京マラソン2024走ってまいりました。僕自身は3年連続3度目の東京マラソンで、マジでガチンコ真剣勝負で走るのは去年に続いて2回目っていう感じなんですけど、やっぱり別格ですねこれはね。6メジャーズ、ワールドマラソンメジャーズってね、世界で6個のでっかい大会に選ばれてるっていうだけあって、参加する人も支える人も応援もすんごい規模なんて言った今、すんごい規模、そうなんですよ、すごいですね。はい、僕自身の走りはですね、2時間59分33秒というネットタイムでございまして、ベストを狙ってね入って2時間54分切ろうと思ってたんですけど、 半分ハーフ行った時は1時間27分10秒、まあ、ここから上げていけばいつも通りビルドアップできれば、はい、ベストが更新できるよっていうハーフまでの入りだったんですが、ハーフ走った時にね思いました。あ、今日はもう足がいつもと違うなっていう感じでね、ああこれは重たいなと思って、まあ、ちょっとごまかしていこうって思ったんですけど、完全に25キロぐらいでもちょっとごまかすのもなんていうんですかね、あ、難しくなってきて、まあ、ちゃんとペースが落ちてくるという感じで、最後はもう最後の2キロが10分ぐらいかかってるんで、キロ5に近いぐらいですね。だからレースペースからもほんとほど遠いっていうようなところで、いやなかなか難しかったですね。まあ、なんとかサブ3にはまとめることはできましたが、マラソンって甘くないですね。勝田が終わった後2週連続ハーフマラソンやったりしててですね、意外にスピードトレーニングもチームでレッドとかラウドランナーズ行ってるところでね、スピードトレーニングこなせてたので、あ、絶対勝田よりペース速いペースでも大丈夫だなと思ったんですが、ちょっとね東京の10日前ぐらいからちょっと風っぽい感じになって、走る距離落ちて治りきらないまま出走しちゃってね、やっぱ全てが体調とかトレーニングとかコンディショニングとか、まあ、ある程度やっぱり噛み合っていかないと成果って出ないなーっていう印象ですね。マラソンは甘くない、まあ、でもだからこそ楽しいなっていう気はしました。
俺このまま3大会いや連続で自己ベスト更新しちゃうんじゃないのなんて思ったりしてたんですけど、
甘くなかったですね、はい、ちょっとずつ更新していこうかななんて思ったんですけど、2時間59分33秒という感じでね、思いました。終われました、うん、めっちゃいろんな方に応援していただいて、なんかもう全国からみんな来たんじゃないっていうような、ね、感じでしたね。まず感想というか印象に残ってることでいくと、やっぱりスタートですね。今回僕 B ブロック、前回が C ブロックだったんですけど、1個前の B ブロックからスタートすることができました。でおそらく B ブロックはサブ3してれば C、 あ、じゃない B なんだろうなっていうぐらいで、結構もう B まで来るとスタートはあんまりストレスないですね。スタートのゲートまで 100m もで 50m ぐらいかな、結構近い距離からスタートすることができました。で今回もまあ外国の方も多いですけど、パーンとスタートして花吹雪がブワーって舞って、スタートラインでもねギターがブイーンって鳴り響き、で小池百合子さんに手を振ってもらって送り出してもらうわけですよ。スタートしてやっぱその時に思うのが、まあおよそ3万7000人ぐらいがねこの日ブワーって走り出すわけですけど、 42.195 キロ先の同じゴールに向けてみんなが走るわけですよ、一斉にね、同じ方向にね。いや僕が大好きなねランニングっていうやつ、マラソンってやつ、同じように好きな人ってこんなにいるんだ、こいつらみんな好きなんだ、ちょっと待って、愛を持って今こいつらって言ってますけど、あ、この人たちもみんな好きなんだな、ヘイ仲間たちっていう気持ちになるってね、嬉しいなって、しかも世界中にこうやってランニングを好きな人たちがやっぱいるっていうのはやっぱいいことだな、嬉しいことだなってやっぱり思いましたね。でそして我が町東京というか我が国ジャパンにこうやって来てくださってありがとうございますって、本当なんかすごい感謝に溢れるようなね気持ちになりましたね、うん、あ、仲間がいるって嬉しいってね、今回はですね大会後のニュースとかを見てると3万6697人が出走したと、だからおよそ3万6700人ね、去年4年ぶりにコロナ禍前と同じ規模で去年開催して、去年のニュースだとね、去年もランラジで喋ってるんですけど38420人、だから減ったんですかね、うん、減ってるんですよ、1500人ぐらい、あららら、そうですか、なんでわかんないけど、まだ3万7000人ね、でも枠自体が3万7500だと思うんですよね、まあ、トータル3万8000っていうのが東京マラソンの枠なんですけど、まあ、その枠よりもちょっと減ってる人数がまあ出走してるっていう感じですね、はい、で僕の周りも、まあ、ライブランの方とラントリップの方、一緒のチームのレトのメンバー、ラウドのメンバーとかもそうなんですけど、レトなんて100人ぐらいのチームなんですけど出走したの40人もいましたからね、東京マラソン、みたいな、すごくないみたいな、コロナのタイミングで 東京マラソン当選して、その出走権を繰り越しできるっていう最後の機会、最後の年っていうのもあって、この年に出るっていう方がガッと集中したっていうのがあるんじゃないかなと思います。がゆえに延期してる方もいたからこそ、もしかしたら今年純粋に申し込んでエントリーができたっていう方はちょっと少ないのかもしれないですね、比較すると。まあとはいっても、まあ3万人3万7000人ぐらいが走ってるっていうことですね。東京マラソンのスローガンというかキャッチコピー、東京が一つになる日、東京が一つになる日、ね、えいつもは何個なんでしょうか。本当に走ってて思いました。東京が一つになっとる、東京がランニングに染まっとる、僕の私のみんなのランニングが東京という大都市のど真ん中でランナーが走って、それを応援する人たちがこれだけいて、ランニングで東京をジャックしてる、染めてる、染めさせてくれてありがとう、染めてくれてありがとう、東京をランニングで一つにさせてしてくれてありがとうございますって本当に思います。東京が一つになりましたね。まあコースはいつも通りというか、新宿の都庁前をスタートして、飯田橋、後楽園、神保町、秋葉原、日本橋、浅草、両国、門前仲町、ちょっと下町の方とかね、あっち行って、 で銀座、東京タワーの方で田町ぐるっと回って、また日比谷公園の方上がってきて、東京の中通りの石畳がラスト1キロ通って、東京駅の前でフィニッシュするっていう感じね。まあ東京ランニングでジャック、応援だらけの沿道、ランニングが主役、はい、最高の1日でございました。いやーほんとね、なんか2日間ぐらいやってほしいですね。2日間で8万人ぐらい走らせてほしいですよね。土日で開催してほしい、片っぽ応援して片っぽ走るみたいな、それができたら最高だななんて思いましたけどね。はい、やっぱさすがワールドマラソンメジャーズっていうお話もちょっと先にしましたけど、海外からのランナーもね多かったわけですよ。今回は僕がエキスポのボランティアの方に聞いたお話だと、エキスポで受付会場で海外ランナーのブースだけすごい列ができててね、めちゃくちゃ待ってたんです。今年も多いですね、何人ぐらい来てるんですかって聞いたら、まあ、ボランティアの方が、まあ、私も聞いた話ですと、その運営側で聞いた話ですと1万4000人ほどだと。だからすごいですね、3万8000分の1万4000、3分の1以上かね、そういうことです。多分今後もさらに増えていくんじゃないですかねっていう印象があります。いや、ゴール後に東京駅の近くでね、ちょっとビールとかを飲んでて、で海外の走り終えた方が東京マラソンのポンチョを着てさ、海外の方が嬉しそうに東京駅の社屋東京駅の駅舎をバックに写真とか撮って、でビール飲んでるとね、カチャーンカチャーンってちょっと大きめのねメダルの音がするんですよ。カチャーンカチャーンって、なんかメダルとメダルがぶつかるような音。これが何かっていうとですね、ワールドマラソンメジャーズ6スター6個目のマラソンとして東京マラソンを完走して、ポンデリング、通称ポンデリングと言われるですね、6個のメダルを獲得した人用のでっかい銀色のメダルがあるんですよ。それと今回の東京マラソンの金色のメダルが2つ首にかかってるから、2個ぶつかってカチャーンカチャーンって、うるさい、違う、おめでとうですよ、すごいって言って、それを見てね、コングラチュレーションっていう風に拍手したりして、称え合うカルチャーが東京駅で巻き起こっておりましたね。いや、よかった。そしてやっぱりライブランナーもそうだし、ラントリップの方、ランラジー T シャツを着てくださった方々、いろんな方とやっぱりつながることができた一日で最高でございました。応援もね、今回海外の方増えてましたね。あ、ここ中国ゾーンだみたいな、中国の方がバーって集まってたり、ここよくわかんない国旗がどこだろうみたいなゾーンとかあって、結構いろんな方が応援してましたね。やっぱり応援するのにも楽しい大会だと思いますし、全国から集まる機会にやっぱり東京マラソンがなってると思う。まあいろんな大会で北海道マラソンとかもね、コミュニティの人たちが集まるのにはいい機会だななんて思うんですけど、東京が一つになる、まあまさにその通り、コミュニティが一つにもなるような、例えば意義一日イベントとして盛り上がる一日だったなと感じました。まあちょっとトップの選手の話とかはニュースに出てるんで、ちょっと見てください。 ケニアのキプルト選手ね、2時間2分の大会新記録、2時間2分16秒か。上位3名がケニア勢で、キプチョゲ選手ね、見に来たっていう方もいらっしゃったと思うんですけど、ちょっと20キロ手前ぐらいからちょっと遅れて2時間6分50秒で10位っていうところ。そしてだから全体の9位、キプチョゲ選手の1個前に入ったのが日本人トップの西山選手ですね。
キプチョゲより速く走れるってなんかすごいやったーって感じしますよね。
でもある種マラソングランドチャンピオンシップというかファイナルチャレンジに、パリオリンピックのファイナルチャレンジになってましたけど、2時間5分50秒という、ね、規定のタイムを上回れなかったので MGC で3位になった大迫傑選手が代表決定なんていうニュースもありましたね。ちなみにシューズ、私は今回ですねアシックスのメタスピードスカイプラスで走ったんですけど、 B ブロックにいた感じね、やっぱり結構最新のアルファフライとかベイパーとかその3新しいやつで走ってる方多かったですね。やっぱ特に海外ランナーは日本がまだ発売してなくないそれみたいな、だパリ履いてる人いましたけどね、メタパリアシックスのね。でなんかちょっとそのヤフーニュースとかちょっといろいろ見てたら、アシックスのシューズ着用率がアシックスの計測だと 38.9% だったんですって。でこれ2019年が 40.8 以来のトップシェア奪還だから、ナイキを巻き返したっていうことですね再び。いやいやいや、すごいですね。ちなみに2023年が 34.7%、まあ、4% ぐらい上がって、2022年も 30.7% だから毎2022年から 4% ずつぐらい上がってきて、でシェアトップ奪還なんですって。おめでとうございます。はい、まあ、とはいってもナイキ履いてる人多いなっていう印象ありましたけどね。あと、まあ、サッカニーのエンドルフィンプロもそうですし、ファスト R2 もそうだし、アディオスプロもそうだし、ロケット X2 とかもね、各社まあまあまあレーシングシューズいろんなブランドが結構もう台頭してるなっていう気がしました。もうごちゃ混ぜ、はい、という東京マラソンの振り返りだったんでございますが、ね、やっぱり最高だったってことと、ああそうね、一緒に走ったというか一緒にラントリップで参加した大森さんも、あのラントリップの皆さんの応援団と共に駆け抜けて、ね、応援がねありがとうございました。もう本当にボルク丸の内の中通りを前回走った時にラスト1キロがやっぱちょっと半分意識飛んでて辛すぎて、はぁはぁってなって、めちゃくちゃ視野が狭かったんですよ。でここ応援すごいんで、ここで意識を保って楽しみながら笑顔でフィニッシュしようって思ってたんです。ただね25キロからめちゃくちゃ辛かったでしょ。もう楽しむことに切り替えればよかったんですけど、まあなんとかサブスリしたいなっていう思いがあったんで追い込んじゃって、またこのラスト1キロ視野激狭、もう半分意識ぶっ飛んでて、ラスト1キロの石畳が多分2キロぐらいあるんじゃねえのかな、なんだよこの直線クソ長えなって、口悪くてごめんなさい、めちゃんこ長いなって辛いって思ってましたね。なんかね、応援ももちろん覚えてるんだけど、応援に対してもっとリアクションしたかったな、もっと味わいたかったなっていうちょっと心残り。みやこちゃんもサブスリー達成できて、いやいろんなね方が東京マラソンの振り返り動画上がってますね、ぜひ見てみてください。さてちょっとね、ちょっと最後にお話ししていこうと思うのが、今年お話をいろんな方に聞いていく中で、東京マラソン初めて出る方ももちろんいれば、意外と私の周り2回3回、いや6回7回とむっちゃ出てる人結構いたんですよ。え、そんな出てるんすかって。片やね、僕秋葉原ぐらいまでこうレースで走ってる時に左手側にいた男性がボード持って応援してたんですけど、そのボードに17回連続落ちましたっていう風に書いてあって、それ多分2007年東京マラソン1回目から全部落ちてるってことだと思うんですけど、そうか、ちゃんと味わって走ろうって思った。だからこの差何よっていうね、それがね1個答えが出ましたよ先生。もう皆さん知ってる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけど、ワン東京プレミアム これご存知ですか皆さん、ワン東京って、まあ、あの東京マラソン財団がやってるやつですわ。ワン東京プレミアム、まあ、要はお金を払って会員になるっていうことなんですけど、このワン東京プレミアムメンバーみんなじゃないね、もちろんみんなじゃないんですけど、複数回あの去年も出ましたとか、もう6回目なんですとか、今年初めて当たりましたよという方もいましたけど、軒並みこのワン東京プレミアムでした。 あなたもですか、あなたも、7回も、ちなみにやっぱりプレミアムだみたいな、これがね1個の答えだったんですよ。ワン東京プレミアムって俺それまであんまり調べたことなかったんですけど、どんなメリットがあるのかっていうとですね、東京マラソンの出走権獲得のチャンスがシンプルに3回ある。3倍みたいな。すごいですよね。一般エントリーに加えて、プレミアムメンバー対象の先行エントリー、ワン東京プレミアムメンバーエントリーっていうのがあって、そこからさらに二次抽選っていうのもあって、そうそうそうですね、ワン東京プレミアムメンバーエントリーがあって、一般エントリーがあって、二次抽選があるっていう、で3回ですよね今。すごいでしょね。ちなみに最大3回の抽選チャンスがあるっていうのはレガシーハーフにおいてもそういうことらしいですね。だからレガシーとか東京マラソンに当たる確率がぐんと上がるっていう。でプレミアムメンバーっていうのはですね、それだけじゃないのかな。プレミアムメンバーになると、これをちょっとですね、ウェブをちょっと見るとですね、プレミアムメンバーの中にそのワン東京のイベントっていうのがあって、まあ、定期的にシンプルに当たるだけの会員じゃなくて、ワン東京のプレミアムメンバーになっていろいろイベントを東京マラソンに向けてみんなでレベルアップしてこいよって、まあ、いろんな取り組みをしてくれてるのがワン東京なんですけど、そこでイベントがあるんですよ。でそのイベントに参加をする、で完走する、その完走者の中から抽選するっていう枠もあるみたいで、ワン東京プレミアムに入ってイベントを楽しむ、そうすることによっておのずと当選確率が上がるっていう、これすごいですよね。しかもエントリーもプレミアムエントリーとか一般エントリーのさらに二次抽選もあるっていうね。おいおいおい、そりゃ2大会連続で当たる、3回走ってる、そりゃそうなるわねっていうやつなんですわ、やつなんですわ。すごいですよね。さらにですよ、このワン東京プレミアムにプラスしてチームワン東京っていうものにも入会することができるんですよ。何ですか、ワン東京プレミアムからのチームワン東京って何ですか。チームワン東京って指定大会で年代とか性別に応じてフィニッシュポイントによってタイムをも、あ、じゃない、フィニッシュタイムによってポイントがもらえたり、指定の大会に参加してポイントがもらえたり、でそれでランキングされたりするんですって。まあより速さを追求するランナーのための登録制プログラムですよっていう風に言ってるんですけど、チームワン東京って簡単に言うと、このチームワン東京に入ってポイントを貯めると、ポイントの上位者が東京マラソンの出場権をもらえたり、性別とか年代別のカテゴリーごとにこのチームワン東京で東京マラソン出走抽選権獲得がする機会があったりするということなんですって。すごくない？ちなみにチームワン東京から東京マラソンに行く人が1500人いるらしいですね。いやーすごい。これもだからポイントを貯めてランキング上位行くとか、年代別で選ばれるとかっていうことらしいんですよ。でこれチームワン東京に入るのってある程度その入会基準のタイムがあるんですね。へえ何それって思うんですけど、入会基準のタイムは決して高いものではない。例えば男性の50歳から54歳、入会基準のフルマラソンのタイムが3時間40分、あ、まあでもまあそれなりだな、うん、まあ、ちゃんと走ってるって感じですよね。ちなみに40歳は3時間半、僕の年齢だと3時間15分、女性の50歳だと4時間40分、女性の40歳だと4時間半っていうのがチームワン東京の入会基準。ぜひ、ね、ウェブサイト見てみてください。で各チームワン東京がやってるイベント、 タイムトライアルとかバーチャルランとか、こういうものに、あとはクリニックとかですね、開催して出てさ、レベルアップしたり、いろんな人と知り合ったりして、自分のランニングレベルが向上するっていうか、楽しい瞬間味わえるじゃないですか。それだけでもいいじゃないですか。で、ポイントもらえるんですよ。イベント参加してポイントもらって、そのポイントが東京マラソン当たる確率を上げてくれるっていう。何それ、いいことしかねえじゃんっていう。ちなみにさっき言ったポイントがもらえる指定大会って結構いっぱいあって、筑波とか水戸高温とか霞ヶ浦とか大田原もそう、群馬もそう、春名湖もそう、深谷シティ、小江戸川越ハーフ、青梅マラソン、板橋シティ、あ、私出てるなっていう方いません？世田谷246、ハイテク、これちょっと今東京に関して言ってますけど、全国にありますから。富山マラソン、金沢マラソン、富士山マラソン、三重松阪、福知山、大阪神戸、あ、もうちょっとやめるだ、もうちょっといっぱいあるから見て。だからこれね、絶対入った方がいいと思うんですよ。ちなみにで、これで楽しんで、東京マラソンがね当たればいいじゃないですか。いくらなんですかっていう話なんですけど、ワン東京プレミアム、先に言いましたね、抽選が3回抽選回るよシンプルにって言ったやつが年間5500円なんですよ。でさらにそのチームワン東京っていうのに入るのがプレミアムのメンバーだと1100円なんですね。つまり6600円なんです、年間。どうですか、6600円で。普通に6600円、東京マラソンに多めに6600円払ったら当たりますよって言ったら払いません。でシンプルになんかランニングの機会を提供してもらえるプログラムに6600円で年間、つまり1月500円ですよね、課金する、ランニングを楽しむ、するとあらやだ、東京マラソンもお土産でついてきちゃったみたいな人がむっちゃいるの。あ、そうなんだと思ってびっくりしちゃった。2回とかさ、あれなら別ですけど、6回とか7回とかってねえ、2007年からやってるから17回の歴史の中でそんだけ出てるんですかみたいな、びっくりしちゃいましたね。これ入りたくなりますよね。という一個行き着いたぜっていうお話でございました。前後でね、何回目ですかって聞いて答えてくださった皆様、そして僕もプレミアムですって答えてくださった皆様、ありがとうございました。私の周りに、このプレミアムな人たちがたくさんいたっていうことですね。ありがとうございます。ということでスタートから32分、今回もちょっと話しすぎてしまった、皆さんからいただいているコメントもご紹介しますし、アイテム紹介今回も行っていきたいと思います。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオ、ランラジ。
スタートから33分経過でございます。イエス。さて番組後半戦いきましょうか。あー、 X からともこさん、東京マラソン6回も走れてるのはワン東京プレミアム会員のおかげかも。いやかもじゃないよね、これね。レガシーハーフの抽選回数も増えるので東京のレースを走りたい方におすすめですと。6回だぜ、誰に言ってんだ俺は。6回だぜ兄貴、すごくねえか。これいやすごいですよ。つまり当たらないんだよね、当たる方法があるということだそうでね、ございます。ありがとうございます。さてコメントの紹介の前にですね、アイテム紹介していこうと思うんですが、今週ね新しく使ったものなんか一個ご紹介しようかなと思ってるんですけど、今週分ちょっとシューズご紹介しようかなと思っております。皆さんカルフっていうブランドご存知ですか。カルフ、熊のねロゴがシンボリックで可愛らしいカルフっていうブランドなんですけれども、カルフはですね、これフィンランドヘルシンキに生まれたブランドなんですね。でカルフっていうのがフィンランド語でクマ、潔がいいブランドの名前ですね、クマクマですよ、はい、っていう名前だから、まあ、クマのロゴなんですけど、1952年、何年前これ、72年前かの ヘルシンキオリンピックでカルフは15個金メダル獲得してるんですって。カルフを履いたアスリートが15個金メダル、歴史ありますよね。ちなみにこれ あの藤原さんがラントリップの動画とかでもお話ししてますけど、カルフはですね、3本線のストライプの商標をその昔持ってまして、これをアディダスに売却してるっていうブランドなんですよ。すごいですよね、アディダス あの3本線カルフから買い取ったものが。で今回ね、僕あのその今までトレイルのシューズは履いたことあったんですけど、イコニートレイルっていうシューズ履いてるんですけど、ラントリップの YouTube でレビューする機会があって、フュージョンっていうロードのシューズ今週履いてね、ちょっとジョグしてたんですけど、フュージョンね、良かった。はい、まあ価格は 19,800 円で、まあ用途的にはなんていうのかな、まあ一応カルフの中ではマックスクッションというよりはちょっとこうテンポアップ走用っていう感じで、割とこう軽快に走れる反発感のある臨界発泡したミッドソールを使っているっていうものなんですけど、決してふかふか系とかバウンスする系のクッションにはなっていなくて、全速で接地感がなんかあるんだが、着地した時の衝撃はちゃんと緩和されるっていう感じだったんですよね。これなんというか足を過保護にしてくれない、でもちゃんと怪我しないようなクッション性があるっていう感じ でミッドソール その履き心地的にはある程度やっぱり自分が走らなきゃ走れないっていう靴ではあるんですけど、これをジョグで使う、自分の日々のジョグで10キロ15キロっていう一定のペースで走り続けるジョグで使うと、あ、これ強くなりそうだなっていう風にね、いい練習の靴になりそうだなって思いました。自分の足をそこまで甘やかしすぎない靴でも履き心地めちゃくちゃいい。アッパーのね、軽快さとフィット感が結構僕は好きで、かかとのヒールカップはしっかりしてるんですけど、その前足とか中足の部分のアッパーはそれなりに結構軽めというか、肌当たりもいいというような感じで、カルフなかなかね人と被らないブランドだと思いますし、やっぱ北欧デザインというか色味もすごい可愛らしいんで、ちょっとぜひチェックしてみてください。ラントリップストアでも売っております。売っております。あとですね、アイテム紹介も恒例になりましたけど、ご紹介したいのがデリットテックですね。パンツ、東京マラソンのエキスポにランラジ聞いてきましたって言ってくださった方々ありがとうございます。担当の方に、ね、聞きました。ランラジ聞いて来てくださった方結構いましたよっていうことで、ありがとうございます。しかもあのリスナーの方でブースに行って、ブースのキャンペーンでねガチャガチャがあって、あのデリットテックが当たった方もいたとか、おめでとうございます。いやなんかね、会うたびに、いやちょっとランラジ話してるあのデリットテックってあのパンツどうなんですかって直接聞かれることもあるんですけど、あの実際に履いている方の声ちょっとね頂戴したんでご紹介するんですけど、実際履いている方も、え、あのこれ履き方ってどうすればいいんですかみたいな、スパッツの下に履いてもいいんですかみたいな問いがあったみたいなんですけど、これ普通のパンツであの着圧じゃないっていうのを、まあ、今までもお話ししてたと思うんですが、締め付けるスパッツとの相性があんまり良くない。そう、パンツに施されているこの凹凸が肌に当たることでその筋肉の活動量を上げるっていう仕組みなんで、その上から着圧しちゃうとちょっとその凹凸がずれちゃうとか機能が変わっちゃうんであんまり良くないっていうことで、もうそのままデリットテックで履いてくれと、重ねるなということが一つね。でつまりその効果を最大化する履き方が何かっていうと、パンツの生地が凹凸になってるんですけど、それが肌に触れるで筋肉を動かすというロジックなので、履いてるとですね、どうやら微力わずかな力の筋トレをしているのと同じ状況になるみたいなんですね。
え、筋トレしてるって疲れません？
いやいやいや違うんですよ、まあ、つまり筋肉が活発に動いてるっていう状態ですね。であの長く履き続けることでそのデリットテックの機能を最大に引き出せるっていうことなんで、まあ、僕も言われたんですけど、マラソンの時だけに履くのはもったいないんで、寝る時とか普段に使ってくださいって言われて、普段から履いていい、寝る時にも履く、動く、歩く、外に出かける、とにかく普通のパンツのように履いてくれっていうことですね。はい、まあ、今一度このデリットテックお話をしますと、低圧ですね、圧迫するんじゃなくて触れて動かすって、皮膚の感覚センサーっていう 仕組みになってて、これね、いい例えをもらいました。皮膚の感覚センサーって何っていうことなんですけど、手とか足とかにうーんって蚊が止まる感じあるじゃないですか。あっって、うわーいるいたみたいな、あの感覚。蚊なんてさ、本当にわずかなちっちゃい細い足で自分たちに止まるじゃないですか。その面積が超少ないけどいるな、ついてるなっていう感覚認識するじゃないですか。それが皮膚の感覚センサーで、その皮膚の感覚センサーをパンツの凹凸で働かせる、動くとか走るとか姿勢を良くするっていう、筋肉っていうのが、まあ、骨盤周りにありますよね。その刺激を皮膚のセンサー凹凸によって動かす、パフォーマンスを上げるっていうことなんで、本当なんだって。その皮膚のセンサー、感覚センサーっていうのを凹凸があると働くようになる、まあ、だから蚊がいるっていう感じる感覚センサーを働かせてるっていう仕組みなんですって。すごいね。ちょっとね、僕自身も姿勢とか体幹とか履いてるとき、履いてない、違うパンツ履いてるときなんか不安になるっていう感じになってきちゃったんですけど、ちょっとまたデリトテックについては引き続きレビューしてくれって言われてますんで、自由にレビューしていきたいと思います。履いた方とかいたらぜひハッシュタグラナジつけてご投稿お願いします。感想お待ちしております。さあ、皆さんからいただいております、ランナジへのリクエストありがとうございます。スタートから41分。すいません、ちょっと水飲みました。ありがとうございます。どんなリクエストが来てるんでしょうか。マッチーさん、ありがとうございます。ランラジのお題、ランラジへのリクエスト、リアルランラジ、リアルランラジか、ラン&打ち上げのセットイベントで、去年の皇居から浅草ランが忘れられず、またどっかで皆さんとご一緒したいですね。ああ、グッズ関係ではロンティーとパーカーもあったら欲しい。ああ、パーカーね、ランラジパーカー、いいですね。あそこにコメント E さん、ありがとうございます。リアルランラジって声かけられたら集まりそうな気もするんですけどね。うん、確かに。僕が主催するランラジのイベントはもちろんやっていこうと思ってるんですが、なんかいろんなエリアあるじゃないですか。でそこでランラジリスナーの皆さんと集まってイベントやりますみたいなの、本当にぜひいろんなところで大歓迎です。やってください、やってくださいっていうか、僕が行けなくても全然その各地でランラジリスナーの皆さんがつながってイベントやってくれてるのすごい大歓迎とか嬉しいですし、でそこに僕の手元に唯一1枚あるランラジの旗というか、なんていうんだ、幕みたいなのがあるんですけど、やるから送ってって言ってもらったら郵送しますんでDM ください。イベント用に幕を送りますんでよろしくお願いします。一人リックジョブさん、毎月のオフ会にもなかなか参加できない私は、どんなやり取りがあったのか気になっております。あとでオフ会の来音声配信とかしてもらえたら嬉しいな。もちろんリアルオフ会地方開催も希望しておりますと。あー、なるほど、そうですね。だから明日旅するラントリップとラントリップスタンドとかはある種全国回れてますけどね。全国というか一見リアルイベントっぽいですけどね。うん、アッチさん、ありがとうございます。アッチさん、日本全国でのランラジオフ会ラン絶対やってください。ツアー T シャツ付きで、うん、ありがとうございます。あさっての名古屋での旅するランタリップはめちゃくちゃ楽しみにしておりますということで、おお、明日会えるんだ、マラソン大会に合わせてだと各地から集まりやすいとも思うんですと。トレイルの大会でもいいですよねと。なるほどね。で続いてアッチンさん、各地域でのリアルオフ会やゲストとのトーク妄想会など、またやってほしいことはいくつもありますと。月一のオンラインオフ会はずっとずっと続けてほしいな。
いや嬉しいですね。
リアルで会う時間が取れない私にはみんなの話が聞ける貴重な楽しい時間、これからもオフ会で近況報告を聞きたいですと。ありがとうございます。今日もナイス。妄想会、そうだからいろんなところからね、妄想会を増やしてほしいっていうね、頑張んないと妄想。で続きましてゴンさん、ありがとうございます。練習会なんてどうでしょう。いいですね。リスナーの中には秋田さんはじめランニングアドバイザーが住んでいらっしゃるようですから、そんな皆さんにアドバイスをいただきながらみんなで走れたら良いのではと、ね。
もちろん終了後の交流会必須ですよ。
交流会、そう、ビールのために走る。そしてクースさんもありがとうございます。クースさん、これリアルの、ね、収録会の時 リスナーとの座談会、生オフ会の模様の収録、対談、クーと字がクーさん、リスナーとの座談会ね、リアルイベント、座談会イベント、いいですね。ゆうさくさん、やっぱりランラジオフ会ツアーとか公開収録ツアー、いやーいいですね。ね、いやちょっと本当にやりたい。あとツアー T シャツバックプリントのやつ、全国とは言いませんが参加リスナーのアンケート調査をして開催地を決めたりランラジのアイテムを販売したりなどなど、勝手に妄想して楽しんでしまうくらいでございます。早く実現してほしいですねと。あ、そうそう、私の住んでいる茨城県も開催地に入れてくれなきゃダメですからね。ありがとう茨城。茨城は大会いっぱいありますからね、それに合わせてとかね。あのさ、ラジオ大好きなんですけど、ラジオ業界でね、ちょっと最近というかここ最近ですごいニュースというかトピックになってるのが、オードリーさんのオールナイトニッポンで東京ドームでイベントやった、東京ドーム超満員、ラジオのイベントだぜ、リアルの、すごい。あれはだからオールナイトニッポンとか、そのラジオでいろんな、ラジオって芸人さんいろんな人がやってるじゃないですか、みんなね、だゲストとかで見に行ったアルコ&ピースさんのラジオも聞いてたんですけど、これはもう勝てねえな、これはもう他にな、何やったらいいんだよ、これはすごすぎるぜって言って、他の芸人さんもね、やっぱちょっともう舌を巻くぐらいの圧倒的なすごいイベントだったみたいで、でもまあもちろんね、そんなものとはちょっと比較もできないですけど、そういうのと同じ音声のコンテンツとして聞いてくださってる方がこう集うイベント、なんかこうちょっと大きなところとかね、どっかの会場とかでやれたらいいなーなんてやっぱ思いますよね。つながりたいイベントで、だからちょっと東京ドームとは言わない、武道館とも言わない、まあなんかその地域の公民館ぐらいでいいです。30人ぐらい入るようなところでね、やりたいですね、妄想しております。うん、恵比寿さん、横浜ビール飲みたいのでそんなイベントやってほしいです。あ、いいですね。ラントリップを始めたきっかけ、2019年か2020年の春頃、グッドゴールの購入、これビールね、ラントリップが出してる箱の中にラントリップの案内が入ってましたということで、ビールか入り口だったんだ。ワーゲンバスのイベントでもいいのかもしれませんが、ドライバーさんが飲めなくてかわいそうなのに、ありがとうございます。ひろきさん、あなたの街のおすすめご飯屋さん聞いてみたいです。いいですね。イベントとかなら個人的に平土日と、普段の夜は生活環境的に難しいので平日の朝活イベント、ああいいですね、平日の朝活イベントね、平日の朝活を習慣にしたいという方が集まるイベントいいかもしれないですね。塩丸ミルスさん、私は夏に横浜のビアイベントでランラジオフ、ランラジフレンドにたくさん出会えたっていう素敵なイベント、素敵でした。最初行った時は一人参加だし間違いじゃないかなって、もはや根っこが人見知りの人間は帰りたいモード、はるかちゃんとようこさん、ラントリップのメンバーですね、に一回声かけてくれて、おかげさまでいられるという状態になって、はるかちゃんと走りながら気持ちがほぐれ、でその後のビアタイムで心もほぐれて、ランともが増えました。あー、あれか、なるほどね。あ、そうそう、ランラジというか、だからラントリップのビールイベントですね、ラントリップとオンのね。
いいですね、 BE:FIRST のライブ行っとる。
そしてフリギーさん、ありがとうございます。フリギーさん、あー、お花見ランいいですね、ありがとうございます。いやー、やりたいこといっぱいあるな。なんかとかとか言ってたらね、3月東京マラソン名古屋とかこういうこの辺やって、まあ4月も霞ヶ浦とか長野とかまだマラソンありますけど、春ですね、卒業ですよ。私がやってる FM 品川品川ラジオの番組も、もう一人のパーソナリティのゆらさんという女性がね、4年間一緒にやってたゆらさん、もう一人の相方が卒業しちゃうんですよ。切ない。春から相方が誰になるんでしょうかっていう感じなんですけど、卒業シーズンでまたね、春桜が咲いて新しいものがスタートすると。はい、たまにこの問いを投げかけるんですが、次のお題はハッシュタグ卒業したいこと、卒業したことでもいいです、 これをやめた、卒業した、まあリアルに学校を卒業したとかね、うん、でもいいと思いますし、できればこれを卒業したいですって思ってることでもいいので、ハッシュタグ卒業したいこと、ハッシュタグランラジをつけてぜひご参加お待ちしております。
はい、
スタートから50分でございます。まあランニングをする理由は人それぞれ、日々のランニングの中でこうやってねランラジでつながってる方々が日本全国世界各地いろんなところでこれ聞いてくださってて、同じコンテンツを消費してる同じ仲間が、そしてランニングを好きな仲間が世界にはたくさんいらっしゃいますから、今走ってるのが一人でも大丈夫、この今走ってる汗をかいた分だけ共感できるね仲間がいるっていう風に思ってください。ぜひその日々のランニング見てる景色をいつかランラジの深いとかリアルなところでシェアしていただけることお待ちしております。イエス。旅するラントリップスタンドサポーテッドバイグダーはですね、名古屋のあと福岡、これ4月の下旬から5月の上旬って言ってたかな、うん、春に福岡、そして8月の末頃ですか北海道というスケジュールになっておりますので、そちらでも行きたいと思いますし、ランラジもちょっといろんなところでオフ会できるようにしていきたいと思います。おっといけない、あとねもう一個あった、来週3月16日に宮城県富谷市、はい、富豪の富に谷、富谷市というところでねラントリップのグッドゴールランクラブというイベントを開催でございますので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダーのスポンサードでお届けいたしました。今回もお聞きいただきありがとうございます。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスラン。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。